時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテなか人生楽しくないのスタートです。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にもそして異性にも老若男女にも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合ったりする、ここでしか聞けない話が満載の番組です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所ビーノの代表で、幸せな結婚するために大切なことの著者でもあります婚活のカリスマ、私香川博樹がお届けします。今日はですね、京都ならではの心も体も温めてくださる素敵なゲストが登場しますので、最後までお聞き逃しのないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所ビーノの提供でお送りします。前回ですね、僕の鹿児島の兄貴でありますリッキーさんのことをお話しさせていただいたんですけれども、末期がんでステージ4B から、復活したんですが、今もですね、ご心配してくださる方いらっしゃったんですが、今もう絶好調に、まだ仕事はしてないんですけれども絶好調にされてますので、ご心配しないでください。やっぱりですね、健康はとっても大切です。その中で食事ですね、食事、食べ物によって、人は体は作られています。食べ物によって体は作られていきます。人間の三大欲求の一つ、欲求の一つでも食欲ってあります。これは生きていくために必要な欲求で、本能で言うと、生存本能みたいな感じにつながると思うんですけれども、婚活の前にですね、デートをする時の重要なチェックポイントで食べ物の好み、そして食事の仕方っていうのがあると思うんですね。食べ物の好みは、好みはある程度優勢でもですね、食事の仕方、要食べ方がですね、生理的に許せないという人もですね、いらっしゃると思うんです。ほとんど女性がですね、男性に対して、あの人はすごく結婚するのに条件も申し分ないと、話をしていてもとても楽しいと。でも、食べ物の好みも合うと。でもどうしても彼の食事の仕方が生理的に受け付けられない。許せないみたいな感じでですね、言われる方たまにいらっしゃるんですけれども、こんな経験女性の皆さんあるかと思うんですけれども、男性の皆さん、自分の食事の仕方、チェックしたことありますでしょうか？自分の食事の仕方をチェックをしたことがあるのか？ほとんどないと思うんです。僕自身もそんなの気にしたこともなければですね、この仕事をして初めて女性からですね、結構そういう男性と食事に行って、男性の食べ方が生理的に受け付けられないというのを聞くようになって、俺食べ方大丈夫かなと気にするようになったんですけれども、どうやってですね、自分が食事をしているのか、気づく方法、分かる方法は簡単です。まずはいつも食事をしている友達に聞いてください。友人に、俺の食べ方どうかなって、汚くないかなと。でひょっとしたらですね、その友達はずっと思っててんって、そやねんってずっと言いたがってん、お前の食べ方な、なんか食べるときにくちゃくちゃ音するやんか、それ気になっててんって言う可能性ゼロではないんですよね。そう言われるかもしれません。それ言われたらですね、直せばいいんですよね。でもなかなかそういったことが友達に聞けない方、そんな方はですね、携帯電話をムービーにしてですね、自分の前に置いて、食事の時にですね置いて、そのムービーを撮りながらですね食事をしてみると、その時の音とかもですねちょっと聞いてみるんですよ。ご飯を食べたりですね、くちゃくちゃくちゃくちゃする音が自分で聞いてもなんかおかしいなと思うのかどうか、そういうチェックって本当に重要で、こういったことはまず 100%、今デートしてる相手の人は言ってくれません。女性は言いません。もう生理的に合わないと判断するんです。でも食べ物の食べ方って変えれるんですよね。だからこれは、女性に生理的に嫌なことを与えていても変えることができます。そして今度は女性の方なんです、女性の皆さんなんですけれども、男性と、デート行った時にですね、これやってますか？料理の取り分け、料理のサパーとも言いますね。料理の取り分け、今の男性はですね、男性の方が料理を取ってくださる方も結構いらっしゃるんですけれども、かといって女性の方サボってませんか？まだ付き合いの浅い男性にできる女を見せる重要なポイントです。ただですね、取り分けするって言ってもただただ取り分けてあげるだけでダメなんですよね。ひょっとしたら取り分けてあげた料理の中に自分の嫌いなものが入ってる可能性あるわけですよ。 初めてのデートで男性と行って、男性料理が出てきました。女性が料理取ってあげて男性に出しました。男性は笑顔でありがとうと絶対言うんです。ありがとうって言います。1回2回目のデートの女性に対して不機嫌な顔はなかなかしないです。ありがとうって言うんです。で、女性もそれを聞いて喜ぶわけですよね。でもひょっとしたらあなたが取り分けたその料理の中に男性がすっごく嫌いなものが入ってる可能性ってあるわけですよ。僕も皆さんがお好きかもしれませんけれども、あの海の牡蠣っていうですね、牡蠣フライとかいうのも大の苦手でですね、あとパクチーも大嫌いなんですよね。あの好きな人ごめんなさい、あの非常に苦手で、それが入ってるだけでもう料理が食べたくないぐらいテンションが下がってしまうというのがあるんですけれども、なかなか初対面の人にそういうの言いづらいです。なので女性の皆さんは料理を取り分けてあげる前にですね、一言、嫌いな食材ありませんか、嫌いな食べ物ありませんか、これを聞くと聞かないで大きく違います。じゃあ男性はちょっとパクチーが苦手だって、じゃあ料理にパクチーが入ってればそのパクチーを取り除いてね、パクチーを除いて入れてあげれば男性はありがとう、この子気利くな、いい子やな、できる女やなと思うんです。でもただ単に何も聞かずに男性の嫌いなものがたまたま入っちゃうと、できる女じゃなくて気の利かん女やなになっちゃうんですよね。できない女になっちゃいます。この一言を聞く聞か聞かないかだけで大きく変わってきます。取り分けてあげてですね、私は男性に役に立ったって調子に乗ってる場合じゃないです。相手が喜んでこそ初めて効果があるんですね、はい、今日は、こういった食に関する、モテる食事の仕方についてお話しさせていただきました。聞いてくださってる皆さんが、幸せな毎日が過ごせますように、そんな思いを持って、話しさせていただきました。誰よりも今日のゲストをご紹介しましょう。冒頭少しお話しさせていただいたんですけれども、 YouTube をご覧の皆さんはこの、チラシのですね、この、ロゴ見えますかね、ロゴこの美味しそうな味噌汁のロゴ、 ありがとうございます。今大画面になりましたね。味噌汁のロゴですね、可愛らしいですよね。このロゴ見るだけでもなんかこれ何のお店かなって気になると思うんですけれども、それではご紹介しましょう。このラジオカフェのスタジオからですね、徒歩3分の場所にあります、もうすでにですね、京都の新しいおすすめスポットにもなっていてですね、デートするカップルから OL、外国人観光客にまで幅広い層に大人気。その美味しさに感動してですね、お土産としてたくさん買っていかれるという方もいらっしゃいます、味噌ポタージュ専門店、味噌ポタ京都のおかみ、とこみゆきさんにお越しいただきました。とこさん、ようこそ。
こんにちは。
こんにちは。声が可愛らしいですね。
ありがとうございます。
はい、もう僕よりも全然いい声をされてます。
ありがとうございます。
あのね、とこさんは僕まあ今日はおかみと呼ばせてもらった方がいいですかね。
そうですね。
はい。
ね、
はい、おかみ、ちょっと出れますね。
ありがとうございます。
おかみとはですね、はい、ちょっと前からですね、おかみが前の仕事をしてる時から知っててですね、
はい、
僕はこの味噌ポタ京都をですね、京都でされると、ちょうど1年前ですよね。
そうですね。
かかってびっくりしてですね。行かないといけないな、行かないといけないなってずっと実は思ってたんです、
はい、
そして行く機会がないままですね、先ほどもここに来るがてらお話しさせていただいたんですけれども、このスタジオからですね、うちの京都サロンに行く途中にあるんですよね。
ちょうど通過点にね、
びっくりしまして、うわここだって、うん、でまあ、それもびっくりしたんですけれども、入ってですね、味噌汁飲んでまたびっくり、めちゃめちゃ美味しいやないかと。
嬉しい、ありがとうございます。
こんな美味しい飲み物あんねやなと思ってですね、どうしても味噌汁はなんか懐かしいお母さんの味みたいなのあったんですけれども、はい、おかみのところの味噌汁、味噌汁とか味噌ポタージュですよね、味噌汁ポタージュを飲んでですね、
はい、
なんかこうエネルギーが湧き上がってくるんですよね。ちょうどですね、冬の寒い時に飲んだんですよ、
はい、
なんかこう心も温まる、体も温まる、あとエネルギーが出てきて、はい、ラジオ終わった帰りなんですけど、もう一回ラジオ喋ろうかなみたいなですねそんな気持ちになるようなですね、味噌ポタージュを考えて、売られているんですけれども、はい、それでは少しですね、僕、はい、ばっかりしゃべるとあれなんですけれども、はい、自己紹介とですね、はい、お店の紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、味噌ポタ京都というお店を運営しております、はい、おかみのとこみゆきと申します、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、
お店がですね、実は本当にスタジオから近い六角通り沿いにありまして、はい、 六角の富の小路と富谷町の間で実は公園が目の前にあって、
はい、
その前にあの派手なですね、はい、お椀型のねさっき見せていただいたロゴの、はいはい、そのお椀ののれんがかかっておりまして、ね、とってもちっちゃいお店なんですよね。あの 3.5 坪の中になんとトイレまで含まれるというのが当店の結構自慢でございまして、
はい
はい、その小さいお店であの味噌ポタージュを、まあ、ほぼテイクアウトですかね、テイクアウトを中心に、まあ、公園の中で召し上がっていただくお客様も多いんですけれども、
はい、
はい、あの販売をしております。で、味噌ポタってなんじゃらほいと、はい、
そうですよ ね、 ね、なんじゃらほいと思いますね、
はい、今聞いていただいている、ね、皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、まあ、お味噌のポタージュ野菜がメインなんですけれども、野菜とお味噌、まあ、お味噌もいろいろ合わせておりまして、はい、白味噌、麦味噌、はい、八丁味噌、
はい、
で京都人の大好きな白味噌、
白味噌、
あ、白味噌、米味噌、
米味噌、はい、
などなどをですね、あのその食材に合った形でブレンドいたしまして、
はい、
全部とろっとしたポタージュ状のとろみのあるスープにしたものでございます。
飲みやすいですよね、どれもね。
ありがとうございます。
その商品も、はい、もうね、いきなりこういったらすごいたくさん種類あるじゃないですか、
はい、
最初からあんだけ種類があったんですか。
いえいえ、だいぶこの1年で実は増えたんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、あの私、まあ、前職、ね、香川さんご存知なんですけど、全然食べ物関係じゃない仕事をしておりまして、
ね、は
い、あの食べ物初めて、ね、あのこんな事業をしてあるので、全く何でしょう、ね、食材のこととかも不勉強だったんですよね。で最初の去年の3月30日、
はい、
みんなの味噌の日と名付けまして、ま
あ、みんなの味噌、はい、3月30日、はい、みんなの味噌の日、はい、いいですね。
ありがとうございます。それであの店を開店したわけなんですが、はい、その時に用意した味噌ポタージュは6種類、はい、であのそこからですね、実は3月、まあ、味噌ポタージュ作って、で販売をスタートしたら、まあ、お野菜がですね、実は旬がどんどん終わっていきまして、
はい、
作れなくなってきたんですね。
あららら、
あらららですよ。本当にあの、株とかそうだ、はい、取れないねとか、
はい、
あ、さつまいもが終わっちゃったよどうするよとかですね、いろいろあのいきなり開店してもう2週間以内ぐらいで大変なことになりまして、はい、やばいこれはと、
開店して2週間 で、
はい、もうあの野菜があのありませんという話になりまして、はい、あの当店の野菜は有機とか農薬不使用の、まあ、自然の、ね、形で育っている野菜を使うと、
ね、はい、
いうことを決めていたので、うん、あのありませんと、そういう野菜だとありませんと言われまして、はい、これはまずいと、今ある野菜でもう一回メニュー開発をしなくてはということで、あの各関係の皆様に無理をお願いして、
はい、
でさらに5種類ぐらいですね、
はい、
タタタタタッと作っていただき、はい、それで急にもうなので開店して2ヶ月後にはもう11、2種類ぐらいに増えたんですね。急にね、倍に、はい、
でもどれも美味しいですよね。
僕
もちょうどここ来る前に、
はい、
華やぐ紅っていうですね、八丁味噌ですかね、
はい、
あの飲ませていただいたんですけれども、はい、あれもすごくあのなんかすごくパンチが効いてるのかなと、結構飲み口がすごい良くて、
はい、
でお腹の中で温まってるっていうんで、なんかこうわーっと湧き上がる元気っていうんですかね、
はい、
だからどの味噌ポタも飲んでもですね、こう、はい、飲んでる時は癒されるんですけれども、
はい、
飲み終わった後ってなんかこう元気になるんですよね。
ありがとうございます、はい、あれはなんか DNA ですかね、日本人の、はい、なんかお味噌っていうのは体、はい、昔からずっと食べ続けてきたものなので、はい、なんか DNA が喜ぶような気がします。
わかります。僕どんなラーメンでも味噌入れるんですよ。
そう、
醤油ラーメンでも味噌入れてですね、
はい、
何でも味噌混ぜたら美味しいかなっていう感じがするんで、味噌大好きなんですけども、
はい、
日本人やっぱそうかもしれませんね、
はい、あのお客様も、あ、確かに味噌が入ってると、なんか普通のポタージュスープよりもほっこり感が出る ね、
とかね。あ、なるほど、
うん、確かに初めて食べた味やけど懐かしい気するわとかですね、はい、はい、いろいろそういうようなコメントをいただいております。はい、
ちょっとね、先ほど言いました外国人観光客とか本当に老若男女いろいろ来られるみたいですよね。
はい、はい、そうですね、あの外国人の観光客の方で特に、まあ、京都観光客の方多いんですけど、
そうですね、
あのビーガンとかベジタリアンの方って外国観光客に多いんですよ。
ビーガン、
はい、あの菜食主義の方ですよね。ね、で、蜂蜜とかもダメな方も結構いらっしゃって、
はい、
で当店にフラッといらっしゃって、で当店のメニューってあのほとんどビーガンベジタリアン対応になってるんですよ。それ別に狙ったわけじゃないんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、お野菜中心に作ろうと思って作っていたら、お出汁もまあカツオ使ってないものが結構あって、でそれを喜んで召し上がって、 あの味噌は初めて食べたけどすごい深みがあって美味しいねって言って、
確かに、
はい、その滞在期間中毎日来てくださったり、はい、公園で今日はこれを食べようとかですね。
あ、いいですよね、
はい、笑
顔で。今からの季節いいですね、ちょうどね。
そうですね、はい、
いや、いいですね、はい、お店の紹介だけでも結構な
あ、ほんまですね、すいません。
ぜひね、はい、あのね、あのおかみのですね、はい、紹介もちょっと自己紹介もしてもらいたいなっていう、はい、あのやっぱりこう味噌とポタ京都全部商品もいいんですけど、そのおかみのとこさんがですね魅力的なのも一つの魅力なんじゃないかなと僕すごく思ってるんですよね、
はい、ありがとうございます。どういうポイントから紹介いたしましょうか、
は
い、
なぜこの、はい、元がね、お生まれが関西の方で、はい、東京でお仕事されてて、
はい、
でね、東京に住まれてからもう京都に引っ越しされてですね、うん、あのそういう店をどんどん出されたっていう、なんでそのきっかけとかですね、はい、そんな思いって何かあったんですか。
あ、なるほどなるほど。あの前職あの IT 系の人材サービスをやってたんですよ ね。でそこで、まあ、12、3年やってたわけなんですけれども、はい、健康状態が悪いスタッフの方が結構いらっしゃって、あとはあの日曜日の深夜から月曜日の朝にかけて、
はい、
あのお腹が痛いとかね、あの頭が痛いとかね、熱が出ましたっていう、はい、まあ、要は月曜日の朝あの出社できませんっていうようなご連絡をいただくことがすごく多くて、でなんでみんなこんなに病気になっちゃうんだろうねとかね、で、まあ、心の病気もね結構は相談をいただいたりして、はい、でこれ一体なんだろうねって社員のみんなでよく話すことがあったんですよ、で社員の、まあ、スタッフはあのみんな派遣先の企業さんとか紹介させていただいた企業さんで、まあ、その方々とお話をする中で、はい、案外皆さんやっぱ忙しいから、あの納品前とかおむすびだけしか食べていないとかね、あの唐揚げだけしか食べていないとかね、はい、っていう状況の、まあ、ひどい人はポテトチップスしか食べていないとかね、あのっていう状況が結構あるらしくて、はい、栄養が偏っているのもすごく関係があると思いますよみたいなことを社員から教えてもらって、ああ食べ物なんだろうねって、で私の、まあ、その紹介先の企業様も EC の企業さんとかが多くて、EC ってまあ食品の、ね、グルメジャンルの方も結構いらっしゃるので、はい、食べ物について皆さんすごく思いがあるんですよ、でお話を聞けば聞くほどやっぱり食べ物じゃないかなというところから、じゃあ次に事業をするならぜひ食べ物から人を元気にするようなきっかけとなる事業がしたいと、
は
い、
食べ物から人を元気にする事業、はい、いいですね、
ありがとうございます。でそれでじゃあ何からしようかなって思った時に、私は味噌汁が大好きだったのと、はい、あの20代の時に私大病を患ったことがあるんですけど、その時なぜかねあの何も食べられないぐらい食欲がなかったんですけど、その時のお味噌汁だけは食べたいなと思ったんですよ、でそのことをふっと思い出して、ああお味噌汁だ、私自身が東京で一人暮らしをする中でじゃあお味噌汁あんなに好きだったのに食べてるかって言ったら、はい、ほとんど食べなかったんですよね、でそれってお味噌汁がもっと手軽に食べられるようなところができれば、もっとみんな味噌汁を食べられるようになってもっと元気になるじゃないかって、はい、まあ、単純なので、はい、そういうふうに思いつきまして、
はい、
で味噌汁スタンドっていうところから、味噌ポタ京都が誕生しました。
つながりました、ありがとうございます
ありがとうございます、長い長い、ありがとうございます。
ずっと不思議だったんです、はい、なんでどこさんが味噌ポタの女将になったのかっていう、今すごくわかりました
料理も苦手でしたしね。
いやでもね、はい、僕も実は味噌汁が大好きで、
はい、
ポタージュ大好きなんですよ、
はい、
かぼちゃのポタージュ、コーンポタージュとかも大好きで、まあ、ファミレスとかそういうポタージュがある時って絶対ポタージュを頼むんですよね、
はい、
さっきも言ったみたいにラーメンでも何でも味噌を入れるっていう、
はい、
この2つの融合って神コラボなわけですよ多分ね、こう思ってる人、ラジオ聞いてる方、 YouTube ご覧の皆さんも結構多いと思うんですよ
なるほど、
ポタージュ大好き、味噌汁大好き、はい、この2つのコラボレーションですよ、
はい、
すごいですよね
ありがとうございます。
なかなか思いつかなかったことに目をつけて、それすごいと思います、
ありがとうございます、
はい、いやすごいですね。じゃあですね、
はい、
じゃあこの味噌ポタの魅力、
はい、
じゃあこんな人に味噌ポタ飲んでほしいんだ、まあ、さっきね、はい、おっしゃってました、
はい、
あの働く方が、はい、あの栄養なかなか取れないと、はい、でも日本人に持ってる DNA の中に味噌汁だったら受け入れられるんじゃないだろうか、
はい、
じゃあ味噌を通じて体が健康になってほしいなと思うんですけれども、
はい、
あの味噌ポタの魅力で、はい、こんな方々に飲んでほしい、こんな飲み方をしてほしいっていうのをちょっとお伝えいただいてもいいですか。
はい、もうね、私も味噌ポタが好きすぎて、はい、もう万人に食べていただきたいんですけど、
はい
最初はやはりその忙しい方にとっての最強のファストフードになりたいと思っていて、
忙しい方にとっての最強のファストフードいいですね。
はい、はい、スープなので眠くもならないじゃないですか、はいはい、下手にね糖質を取りすぎると夜の仕事に差し支えぐらい、ねね、眠くなっちゃったりするんですけど、
わかります、
はい、ちょっと小腹が減って、小腹が減っている時ってちょっと体温も下がりがちなので、ちょっと温まりたいっていう時にぜひ召し上がっていただきたいというのがあるのと、あとは店を実際やってみて気づいたことは、
はい、
小さいお子様で、お野菜が嫌いな子、あとねお味噌汁が嫌いな子もいるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、味噌汁は嫌だって、ね、そういうお子さんが味噌ポタに出会って、で最初ご両親が食べるかなっておかなびっくりで、ちょっと食べてみなって渡すと、もうカップの縁が顔に跡つくぐらいグビグビグビグビって召し上がって、であこの子人参嫌いなのに人参食べてるとか言ってね、
おいいですね、
親御さんがすごく驚かれたりとか、だからお野菜嫌いのお子さんたちにもすごくいいのかなとか、あとはそうですね、飲み込む力とか噛む力が弱いお年寄りの方々も、結構お気に召してリピートをしてくださったり、してますね。はい、
もう働く人だけで万人飲んでほしいと、
はい
ね、さっきもおっしゃいました、本当に有機の、農薬とか使ってない、お野菜を得られてるんで子どもさんにも安心ですし、まあいいのはやっぱり眠たくならないといいですね、もう仕事遅くまでしてる時とか、なんかこう出前頼んだりするんですけど、結構食べすぎて、結局お腹が減ったから仕事がはたかどれへんところが食べたら余計はかどれなくなったみたいな結構あるんですけれども、
ありますよね、ぼんやりね、
その時ぴったりですね、僕一度ね朝も昼も食べずにラジオを喋った後3時か4時ぐらいだったかな、味噌ボタの本店寄ってですね、味噌汁いっぱい飲んだんですよね、思いのほかですね、お腹にたまるんですよね、
結構腹持ちがいいです、
ね、飲み物だけなんですけど、なんか、まあ気休めかなと思ったらそうじゃないですよ、その後夜まで持ったんですね、
よかった、
思いのほか腹持ちがすごく良くてですね、だから本当になんていうのかな、よくねテレビで宣伝するゼリーみたいなのあるじゃないですか、あれ僕すごく飲んでるんです、あれって本当腹持ち良くないんですよね。
あ、そうなんですね、
あれじゃ良くなくてですね、あれよりもやっぱり味噌ボタの方が腹持ちいいですね。
ありがとうございます。
ぜひ、別に僕回しもんでも何でもないですよ、実際自分が飲んで、飲んでこれを飲んで良かったんで言ってるんです、
1円もでも支払いしてないですもんね。
そうそうそうそう、さっきも美味しかったんで、じゃあ今日これとこれ買って帰りますみたいな、
むしろお支払いしていただいてますんで、
買って帰ったぐらいなんで、あとですね、僕お店に伺わせてもらって感じたことは、もちろん商品もそうなんですけれども、人がですね、スタッフの方も、4名ほども来させてもらったんですが、皆さんですね、笑顔なんですね、接客もすごくいいんですよね。
ありがとうございます。
で毎回ミスボタン分からへんかなって言ったら、あ、分からないんですか、あ、じゃあ説明させてもらっていいですかって、もうその笑顔が最高でですね、もう分かってても説明聞きたくなるようなんですね、この笑顔の話し方してくださるんですけれども、その床さん内のですね、前もまあ人材派遣の仕事されててですね、いろんな人関わってたと思うんですけれども、なんかこう輝く人の育て方みたいな、そういうのって何かあれば教えてほしいなと思うんですけど。
なるほど、育っててるかどうかっていうと分かんないんですけど、皆さん素敵なんですよね、手前味噌ながら素敵なスタッフなので、家庭育ってるっていう、家庭に自発的に育ってくださってるんですけど、じゃあ味噌ポタを手伝ってもらうっていう時、採用の時ですよね、決める時に大事にしていることが一つあって、それはやっぱりさっき私が申し上げたように、なぜ味噌ポタっていうお店が誕生したのか、で味噌ポタはどんな方に召し上がっていただきたいのかっていう目指すところをしっかりとお伝えをして、でそれで興味がないっていう方はもうその場でお断りしていただいて結構ですよって言ってるんですよ。
なるほどですね。
でその気持ちに、あ、すごく共感できますとか、賛同できますっていう方だけ、じゃあ一緒に働いてくださいとお願いして働いていただいているの で、多分皆さんそれぞれの味噌ポタに対するお気持ちがあって、で働いてくれてるのかなと、だからきっと笑顔が輝いてるのかなと。
味噌ポタの誕生と目指すところをみんなしっかり分かってるところですね、
そうですね、暑苦しいぐらい語ってます。
暑苦しいぐらい、
はい、
いやもうこのラジオの10倍ぐらい語ってあると思うんですけれども、はいはい、素晴らしいですね、はい、じゃあですね、はい、あのいろいろ聞きたいんですけれどもどんどんいきますんで、
はいはい、
あのこれからのみそポタの展望みたいな今後こういうふうにやっていきたいんだって、はい、みそポタをこう広めたいなっていうのがあれば教えてほしいんですけれども、
は
い、
そうですね、あのまずは今京都2店舗だけなんですけれども、はい、あとはあの催事で各地いろいろ回らせていただいている中で、はい、まあやっぱりみそポタ東京でも欲しいとか食べたいっていうところがあるので、あの自分の一つの店舗だけじゃなくてコラボレーション店舗をどんどん作っていきたいなと思っていまして、はい、あの今アクタスさんが運営されているスーホルームカフェっていうのが阿倍野にこの間できたんですけれども、はい、その中であの味噌ポタを一つのメニューとして提供してくださってるんですね、でそのようなあのいろんなカフェの中で味噌ポタがね少しずつ入っていって、であのそれを皆さん召し上がっていただけるといいなというところを頑張って今探しているところです。
味噌ポタってこれもトコさん考えはったんですか。
はい、
あ全くないもので味噌ポタっていう名前で。
そうですね、味噌ポタージュ味噌ポタみたいな、
ああ言葉さえも作ってしまったんですね。
はい、そうですね、味噌ポタ、
ま、そのアビノのカフェでは味噌ポタっていう名前
な
んです。
そうなんです、味噌ポタってあのしかもこだわりで味噌はひらがなでポタはカタカナなんですよ。
味噌がひらがな、ポタがカタカナ、なるほど
それも守ってくださって、
それが正式な、
そうなんです、
味噌ポタですね、
はい、正式名称でございます。
すごいですね、はい、今も催事とかいろいろあってそこで買ったりもできるし、
はい、
飲んだりもできるんですね。
そうですね、
東京もねちょっと最近までいらっしゃって、
はい、そうですね、先日まで日本橋の高島屋さんで催事がありましたので、はい、そちらで、
あのいろんな味噌があるんです。あれやっぱりどこもいろんな地方の味噌なんですけど、僕あんまり味噌のこと詳しくないんですけれども、
そうですね、いろんな地方の味噌を、あの使っていろいろあの本当にこの仕事を始めるようになってありがたいことにいろんな味噌をご紹介いただけるので、はい、それを食べて、あこれはあの野菜に合わせたいとかね。
あなるほど、
はい、
味噌とどの野菜が合うのかって、はい、なるほど、
はい、なので私は今だから味噌汁を自分で作る時も先に、はい、あのお出汁と野菜だけ先に煮て、はい、それを試食してそこから味噌を決めるんです、
はい、すごいですね、
はい、そっから
味噌ソムリエみたいな感じですね
そうなんです、私味噌ソムリエ持ってるんです実は。
そんなのあるんですか
あるんですよ、あるんですよ実は
味噌ソムリエ、
はい、
その味噌のあな味が分かる、なんですか、合うものが分かるんですか。
あの味噌ソムリエは基本的な味噌のバックグラウンドと、まあ、どういうあの効果とかあるのかとかですね、あとはあのいろんな味噌を最後味見をしてこれは何味噌だっていうのが分かるようにとかですね、はい、っていう勉強をするんです。
すごいですね、はい、そんなおかみがいるところのお店なんですが、もう一度お店の紹介だけお願いします、はい、本店と高槻店ですね、
はい、本店はですね京都の六角通り沿いで、富野小路という通りと富谷町という通りのちょうど間、公園前にございます。もう1店舗2号店が高辻店でございまして、これは京都、まあ、四条通りから三筋南側になります高辻通りで、はい、烏丸通りから行きますと西側に進んでいただき、はい、新町通りと西野東院の通りのちょうど間ぐらいですかね、
はい、
の南側に面しております、
はい、ぜひ皆さん一度ですね味噌ポタ飲んでみてください、私が絶対太鼓申しますんで、
どうもありがとうございます。
今日はですね味噌ポタ京都おかみ徳美幸さんでした。徳さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
またぜひ、ゲスト出演してください。ありがとうございます、
は
い、
お気に入り。
今日もお別れの時間となりました、最後までお聞きくださいましてありがとうございました、この番組の、感想や婚活の悩みなど香川ひろきのご質問があれば公式ホームページ香川ひろき .com 香川ひろき .com のお問い合わせから送ってください、次回の放送はですね、5月の6日土曜日8時、8時台は全員集合ドリフの時間にまたお会いしましょう、それでは皆さん、笑顔でパワーあふれる健康な週末をお過ごしください。婚活応援番組モテなぐ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川ひろきでした。この番組は本気の結婚その場所 B の提供でお送りしました。